はい、遠野です。それではですね、前回のトミデンドボイスで、まあ、江藤からの反論をですね、受けまして、ちょっと私としてもドキッとする、テーマだったんですけれども、まあ、結局これは弁証法的にトミデンドを発展させようという時にですね、今、ポケモン GO集客術等で言っている私のこの集客という概念に対するまあアンチテーゼが出てきたということなんですね。で、まあ大事な論点を含んでると思うんですけれども、まあただ江藤というのはですね、まあちょっと先鋭的なキャラなので全問答的に鋭く語ってくるんで、ズバッとこう本質をついてくるという良さがあるんですけど、まあ、逆に私から見ればですね、少しまあ言葉足らずだと感じる部分もあるので、補足解説的に語っておくことも有意義なんじゃないかなと、まあ、こういうふうに思ってるんですね。まあ、つまりもう少し体系的に語ることによって理解が進むんじゃないかと思うし、まあ、この失礼しました、この論点しっかり学んでおくことは、あなたが富を得るときにかなり重要な知見になるのではないかなというふうに思ってるんですね。さて、前回ですね、江藤が言っていることは、まあ、つまり集客の前に商品作りをやらんかいと、まあ、こういうことを言ってるわけですね。まあ、つまり、売り物もまだ作れていないのに客を集めてどうするんだということを言ってるわけで、例えば売り物が定まっていない状態でとりあえずブログを書き続けてもですね、実はブログ自体はこれ集客装置なんですね、これ。で、集客をするためにブログを書いてるのに、この売り物が定まっていないと、買ってくれない見込み客ばかり集めるようなことになると。まあ、こういうことを言ってるわけなんですね。で、ちょっとここを説明が必要だと思うんですけれども、ブログは集客装置であると。これどういうことなのか。以前私はですね、ブログ解説のすすめという、まあ、こういうコンテンツの中でブログには4つの意味があるというふうに申しました。ブログというのは練習場であり、ショーウィンドウであり、貯金であり、母艦だというふうに述べたんですね。まあ、つまり練習場というのはとりあえずやり直しがいくらでも効く練習ができるところなので、まあ、とにかくあまり気にせずにどんどん書いていきましょうよという意味での練習場。それからショーウィンドウというのはブログというのは一般に公開されるので、これあなた自身がどんな知恵を持っているかを人々にお見せする場になるということですね。それから貯金というのはですね、ブログというのはFacebook などと違って書き溜めていくと昔の記事にもですね、 Google の検索を通じてアクセスが入ってきますので無駄にならないと。ですから100記事200記事と溜めていくとですね、結構大きな磁場を作ることができると、まあ、そういう意味での貯金ですね。それから母艦というのはですね、まあここがまあちょっとポイントになるんですけど、ブログから始めて、そこから例えばメルマガに移行していったり、そしてそこで販売をしていったり、いろんなことができるわけですね。そしてここで、ネットでの販売ということが可能になるので、まあ、航空母艦のようにですね、ブログをしっかり作っておくとですね、まあ、とにかくそこに戻ってこれると、まあ、いうふうな意味で母艦というふうに申しました。練習場、ショーウィンドウ、貯金、母艦ですね。で、実はまあこれ、まずこれから ゼロから始めようという人にとっての説明としてはその通りなんですけれども、ただビジネスを実際回していくプロの視点からすると、実はまだ語っていない5つ目の要素があったんですね。で、その5つ目の要素というのが実はこの集客ということなんです。つまりですね、ここで理解を深めていただきたいのは、ブログにいい記事を書いていくというのは、これ読者を集めるためなんですね。そしていずれその読者に自分の商品を売るためにやっていたということなんです。で、さらに詳しく言うとですね、ブログよりもメルマガの方がよく売れるわけなんです。だいたいブログよりメルマガが5倍売れるというのがですね、一般的に言われていることで、だからつまりブログの読者にですね、いずれメルマガに登録してもらうことを狙っているわけなんですね。そしてそのメルマガで徐々に売っていくという、こういうマーケティングを仕掛けることになるわけなんです。これは私の様々なメルマガをお読みであればですね、メルマガで、いろんな知恵を発信しながら徐々に販売していくということは実地に何度も体験されていると思うんですね。まあ、そういうことが狙いになっているわけなんです。ですから、まあ端的に言えばメルマガリストを集めるためのブログという、こういうまあマーケティング上の位置づけになるわけなんであって、これがまあブログは集客装置ということの意味なんですね。ですからブログにですね、何かいい記事を書くと読んでくれる人が現れて、いいことを書いてくれるなと。で、その人がもし、さらに詳しい内容をメルマガで配信するので、よければご登録くださいとオファーしたら、この人の言うことだったらちょっと読んでみたいなと思ってメルマガに登録をしてもらうという流れに入るわけなんですね。で、メルマガというのはこちらのタイミングで好きな時に送っていくことができますね。ですからブログは待ちの媒体で、相手がこう読みに来てくれないと、とにかく記事というのはですね、相手にアウトプットできないわけですけど、メルマガだったら登録していただければこちらから行くことができると、こういう世界をですね、作っていくのが実はネットマーケティングの基本になるということなんです。で、ここで話を戻しますと、だからブログで集客をする前にまず売り物を作っておけよという、この江藤の主張がですね、まあ理にかなってくるということになるわけなんです。で、彼は集客の前に商品を持っていなければピント外れな人ばかり集めることになると言ってますけど、これどういうことなのかってことですね。つまりですね、これはブログに書く記事はやがてこのメルマガ等を経てですね、この川の流れのようにずっと経ていって、最後は自分の商品を売るところまでつながっていくべきものですね。で、その時に商品が決まっていないと、やっぱりブログの記事がブレてくるという意味なんですね。目的地がはっきり定まっていないのに、とりあえず書いているだけだとですね、まあブレてきますと。で、逆に言うとブログの記事がブレてるとですね、その読者を集めると言っても自分の商品を買ってくれそうもない人を集めることになれかねないということなんです。そうなるとですね、これまでやってきた努力が水の泡になるということなんで、だからやはりある程度ですね、このブログを書いて練習したらもう次の段階ではですね、商品を作り始めていくべきだと、これを彼は主張しているわけなんです。で、クライアントの方のブログ等を読むとですね、かなり努力をされて、もう毎日のように更新されている方もいて、もう100記事を超えようという方もいるし、 まあ、途中でなかなか書けなくなってですね、行き詰まって、いると、まあ、いう方もいらっしゃると。で、そうなるとですね、まあ、ブログさえ続けられていないのに、ここから売るなんて、まあ、遠い話だなっていうふうにですね、だんだんとですね、まあ、難しく思えてきて、まあ、途中で、リタイアするということもあるかもしれない。で、そうならないためにですね、まあ、ある程度ブログを書いて、まあ、大体この辺の感じで自分やっていこうということが、まあ、見えてきたらですね、もう商品作りを始めたらいいという、まあ、こういうふうに理解をしていただきたいんですね。だまあ人によって変わってくると思うんですけど、私の場合で言うと、まあ、100記事ぐらい書いた段階からですね、このメルマガでのこのマーケティングを仕掛けていきましたので、まあ、100は集めて書いたわけです。ただまあ人によってはですね、そこまでなかなか書けない人がいたら、もう20記事でも30記事でも40記事でもですね、まあ、その辺で一回商品作ってもいいよと。まあ、こういう考え方が出てきたというふうに理解をしてください。まあ、つまり、まあ、ね、本道を言えばやっぱり100記事ぐらい書くのが一番いいんですけど、それでも難しいという場合に、まあ、バイパスもあるということなんですね。ただ、まあ、あまりにもその最初からバイパスの話ばかりするとですね、理解がなかなか複雑になってくるので、段階を経てお話をしていると。まあ、こういうふうに受け止めていただければ幸いです。だから、まあ、商品作らないとですね、ブログ書く意味はないと言っても、ただ最初は練習台として記事を書くしかないというのも事実は事実なんですね。だから、最初ゼロから始めるときにですね、商品を作ろうと、まあ、知恵を富に変えると言って、誰かにコーチコンサルをすると言っても、自分のこの知見がですね、自分の認識が結構まだ固まっていないので、その段階であればまず練習としてブログを書いていくということはですね、まずあり得るし、まあやっぱりそこを素振りをするみたいにしてですね、いろんな角度から自分の知恵をまずは書いてみる。書けることから書いていく。こういう考え方は依然としてあってもいいということですね。まあ、私自身も2015年の10月ぐらいからですね、ブログに記事を書き始めて、まあひたすら書く時期をやっぱ2ヶ月近く持ちました。で、その時はまだですね、商品ははっきり決まっていたわけではありません。大体こういう方向で富伝導していくんだろうと、富を得るための道を伝えて、そして自分も富を稼いでいこうというようなことは考えてましたけど、具体的な商品とかですね、それいくらで売るとかっていうことは決まっていなかった段階があったんですね。まあだから本当収入は全然ない状態で、ひたすら記事を書く、こういう時期があったことは事実なんです。でもまあ私も100記事を書いた段階でですね、まあ、そこからまあ200記事300記事と書いていく手もあるかもしれないけれども、いや、ここらでもう一回ですね、成果を上げていく方向に舵を切るべきだと思って、そしてまあ商品を作り始めていったと。まあこれが事実なんですね。まあ、私の場合は、ビジネスパートナーと一緒にですね、アメブロ企業塾というものを売り始めたんですけど、まあ実際はそのビジネスパートナーさんの方の塾ではあったんですけど、私自身もかなり商品作りに関わりましたし、値段決めのところまでずっと入っていきましたので、まあ、コラボではありましたけど、商品作りに入ったことは事実なんですね。まあ、そういうふうにして商品を作っていった。まあ、その後はトミデンドボイスのような商品も第2弾として作ったし、第3段階ではこうやってポケモン GO 集客術というような商品も、まあ、作ってるわけですね。だから、富を得ようと思ってらっしゃるあなたであればですね、どこかで商品作りに入っておくべきなんだなということはですね、深く理解をしてほしいと思うんです。で、この時にですね、まあなかなかそうは言っても自信がないという場合があると思うんですけど、 まあ、江藤自身は一点五的にですね、まあ、自信がないと言っててもですね、まあ、これ稼げないと食べていけない状況にもし今自分がいるとしたら、そんなこと言ってられないでしょうということから言ってるわけですね。これまあ起業家精神の何たるかを指し示してると見ていいんですけれども、やっぱり働かざる者をね、食うべからず、ね、商品作って売らざる者を食うべからずということになるので、それ自信がないといつまで言っててもですね、自分で企業、独立企業をしようと思うんだったら、どっかで商品作らない限りしょうがないじゃないかと。これはやっぱり事実なんですね。だから、大体においてですね、この勝負に出るのが遅すぎるケースが多くて、まだ確信が持てない。まだ確信が持てないと、一日延ばしに結構しやすいところがあるんですね。やっぱり商品作っても売れるかどうかわからなかったり、不確定要素が出てくるので、まあなんか商品作ること自体がですね、怖かったり、まあそういう中で、やるだけのですね、この気力が出なかったりすることがあるのは理解できるんですけど、でももう背に腹は変えられないという立場に一回入ればですね、やっぱそれは作る以外しょうがないじゃないかと。ここのところはですね、まあ、しっかりと腑に落としてほしいなと思うんです。とにかく売り物を作らない限りあなたは富を稼ぐことはできませんので、とにかく何がしかの商品をですね、作って値段をつけて、これが売れたらお金が入ってくるという段階にまで進む必要があるということなんです。まあ、その時にですね、江藤が言ってるのは、その時まあ3000円とか5000円の商品を作ってるだけだと、まあこういつまで経っても月収100万円とかですね、まあその前の段階の数十万円も見えてこないでしょうと。だからもう最初から30万円ぐらいのものを作ってみようっていうふうにから言ってるわけですね。まあつまりまあ、これ30万円というのは一つの目安なんですね。30万円のものをもし作れたら、一月に3つ売れたら100万が見えてきますよね。ところがまあ、5000円のものを作ったら、一月200人売らないと100万見えないわけで、これ、もう最初からもうほぼ不可能だと思うんです。実際のところですね。だからまあ、30万だったら100万見えてくるので、まずその辺からさ、取り組んでみなさいと言ってるので、これ実は正しいんですね。だから、まあ、石にかじりついてでも高額商品を作るということなんですけど、まあ、つまりね、まだ自信が確固として固まってないにもかかわらず、高額のものを作っていいんだという、ここのですね、マインド転換がですね、これ稼げるようになるために、極めて大事なことなんですね。起業家精神というのは、チャレンジするということですから、ね、もう、勝つと分かっててやるのは、まあ、チャレンジとは、まあ、自分言わないですよね。あとはトライしてみるということで、やっちゃっていいんだという、このマインドを持ってください。この時、なんか失敗を恐れるというですね、こういうマインドでいるとなかなか先進まないですね。優れた人でも結構こう、超えられない方がいるんですけど、まあ、意外とですね、高卒とか、このね、そんなに額がなくても、もうとにかく何とかしない限り生きていけないんだというところに立った人は意外と早くここの壁越えちゃうんですね。まあ、これがまあ東大ではなかなか起業家で成功できないという意味なんですけどね。意外とまあそんなに学歴ない人の方がエリアで越えちゃいやすいと、勇気のところが必要になってくるということなんです。だから、まずはですね、高額のものをまあ作っておけと、まあ、彼は言ってる。まあ、それは実に正しいことではあるんです。でただここでですね、一つ概念をこう補足して説明しておきたいんですね。それはフロントエンドとバックエンドという概念がマーケティングにはあるということなんですね。これがあなたがマスターしなければならない重要なマーケティング概念なんです。で、フロントエンドというのはですね、これはまさに結構安くて、 結構数多くの方に試していただけるようなそういう商品のことなんです。とりあえずやってみましょうよというふうなものですね。まあ、私で言えば、まあ1000円とか2000円で電話相談なんかやってますけど、まあ、あれもまあフロントエンドと言っていいですね。それぐらいだったら試しやすいじゃないですか。まあ、あるいはこのトミデンドボイスなんかも、まあ、どちらかといえばフロントエンド的な商品に位置づけてもいいかもしれません。まだ数千円のレベルですね。で、まあ、こういうフロントエンドというものが一つあって、そしてもう一つバックエンドというのはですね、フロントエンドを買っていただいた方にですね、次にご紹介する高額商品のことなんです。で、利益はここで出ます。ですから、フロントエンドを販売するときに、あんまり利益のことにこだわらなくていいんですね。これいくら売ったってその30万円100万ならないじゃないかと焦る必要は実はないわけで、これはとにかくそれなりの数の方に試していただければいいわけで、フロントエンドを試してくださった方の中から次のバックエンドが売れる、ここでですね収入というのがしっかり確保できると、こういう考え方がフロントエンドとバックエンドという考え方なんですね。では、江藤の場合はですね、まあ、とにかく先にバックエンドから作ってしまえと、まあ、言っているわけなんですけど、まあ、確かにですね、先にこのチャレンジを一回しておいた方が、意外とね、結果が早く出る場合があるんですね。この30万ぐらいのものを作ってしまってですね、まあ、なかなか売れないと思いかもしれませんけど、実は限界を突破する人は意外に早くこれ売っちゃう場合が結構多いんですよ。一回の主婦だった人が、ね、しっかりと30万ぐらいの商品を作ってですね、そして、何人かに当たってお試しをしてもらってるうちにおすすめを上手にしたら意外と契約取れちゃったっていうようなことがですね、結構続出してると思ってください。だからここがね、本当マインドの壁を突破するところで、そういう人はそれまで本当数千円のものしか作ってなくてですね、月収1万円とかその程度だった人が一回このマインドブロックを破ってですね、30万のものを作っちゃうと意外と1人2人3人と契約が取れちゃって月収100万になったりすることが本当によく起きてるという、こういうふうに思ってくださいね。だからまずはバックエンドこれ作っちゃってですね、ある程度稼ぎ始めるということがですね、実は次のモチベーションに一番なっていくんですね。いつまで経っても収入の目処がつかない、そして素振りばっかりやってる、これなかなか辛いですよね。でもまあ商品作っちゃってこれさえ売れれば収入が上がるんだという世界ステージに立っちゃってですね、で実際にまあ、ネットで販売する前にまずリアルでやっていった方が売れるんですけれども、まあ、リアルでですね、お仲間、お友達、知人、友人にまずお試しをしてもらってすごく喜んでいただくというところをなんとか頑張ってやってみて、すごく喜んでくださるという状況を作った後にこのバックエンドをご紹介してですね、何人かに一人買っていただいたらこれは嬉しいことになるんですよね。まあだからやっぱりこう結果を出していくところに少しフォーカスをしていくとですね、このやっぱりバックエンドをもうとにかく作っちゃうという考え方には実は実践的な知恵が入っております。で、まあつまりですね、まあその高いものを作っておけばですね、そこから派生して安いお試し作ることもまあ割と簡単なんですね。その逆説があるんです。なんか安いものから作ってね、だんだん積み上げて大きいものにしていこうと思うとですね、5000円の商品作って30万までいこうと思ったら60倍の価値を入れなきゃいけないかと、まあ思うし、言ってみたら単純計算ではその通りかもしれないけれども、それ結構ね、ハードルが高くなっていく考え方なんですね。で、先に30万のものを頑張ってですね、アイディアをこう込めて作ってしまうと、 今度そこから安いお試しのものを作る方が結構簡単だったりしませんかね。で、必ずしも安いものがですね、60分の1の価値である必要もないわけで、最初はもうお得用としてですね、本当はもっと価値が高いんだけど安くしてるという、こういう世界でですね、この逆から考えていった方が、より早く壁を突破できるということがあります。これ発展思考というんですけどね、先に登ってしまう目的地の方を作っちゃって、そこから逆算して途中の段階に入っていくと。こういうふうな考え方、これちょっと大事にしてほしいなというふうに思います。で、まあ、このバックエンドとしてですね、高額の商品をじゃあどう作るかということで、まあ、江藤はとりあえず30万と言ってますね。これも彼なりの言い方でですね、10万円から20万から50万までとかっていう言い方すると、まあ、なんかだんだん迷ってきてしまうんで、実際はまあ30万円なきゃいけないというルールはないんですけども、まあ、もう端的にね、ワンポイントでこう話した方が、すっと入りやすいので彼30万って言ってるわけですね。だから私もまあこの30万で説明していきます。説明あんまり複雑にしたくないので。で、実際30万っていうのはあり得るということなのでね。3つ売れたら100万に近づくわけですから。ですからまあ、もしあなたがですね、コーチコンサルをして30万をいただくと考えたら、まあ当然それは1回だけのサービスで30万はきついと思いますね。1時間、2時間半日それで30万。これはね、確かになかなかきついものがある。私でもきついと思います。だから、そうなると、ある程度の期間、ずっと、この関わり続けるという、こういうサービスになってくるわけですね。ある程度の継続型のサービス。当然、そういうことになってくるはずなんです。で、その時に、まあ、江藤は、まあ、まず半年と彼は、まあ、またわかりやすく言ってるわけですけど、まあ、これも人によっては4ヶ月ぐらいで30万という設定もあることはあります。4ヶ月で30万だったら、1ヶ月あたり8万円弱ぐらいですよね。まあ、それぐらいで設定をするっていう手もある。まあ、3ヶ月で30万もなくはない。まあ、手厚くやるんだったら半年ぐらい。という感じですかね。まあ、1年にするということもあるんですけど、ちょっとね、1年間ずっと関わり続けるだけだとね、お客様を取れてもですね、やっぱ次のお客様を取れないと月収が安定しないので、まあまあ、長くて半年ぐらいが私のおすすめにはなるんですね。で、半年間で、クライアントさんに何らかの結果を出していく。それはまあ、お金を稼ぐということ以外にも、健康になるとか、美しくなるとか、人間関係が良くなるとか、あるいはまあ何か専門の知識がすごく入ってですね、嬉しかったっていうような、まあそんなことを含めてですね、半年ぐらいのサービス考えてみるということを進めているわけなんです。で、その時に必要なものは、オファーを強くするということを言ってますね。これかなり重要なキーポイントになる言葉で、オファーを強くしないと高額は売れないということを知ってください。オファーというのは提案のことです。で、これ端的に言うとですね、まあ、これだけのサービスしてくれるんだったら30万安いわってこう思ってくれるような提案が強いオファーなんです。だから弱いオファーで高額って言われたら、ね、なんでそんなものに高いお金払わなきゃいかんのって言われて終わりますよね。だから強いオファーにしていく必要があるわけですね。例えば、そうですね、まあ、私が最初に共同で販売したのは私一人と言っていいんですけど、アメブロ企業塾、この場合もですね、30万円だったんですけれども、ね、29万8千円だったんですけど、これもまあ、サービス自体もいろんなオファーを作っていきましたよね。これは主にビジネスパートナーの方に作っていただいた面もあるんですけど、まあテキストをちゃんとねたくさん作ったり、もちろん電話でのあるいはスカイプでのコンサルがついていったりですね。それからまあなんか初心者の人にはですね、遠隔操作でいろいろと 設定代行しますとかですね、まあ、いっぱいいろんなものをつけていって、あ、ここまでやってくれるんだったら、あ、やっぱ受けてみたいなというものをオファーを強くしていきましたね。でさらにこのオファーを強くするために、こういうクライアントになった方々に音声のですね、教材も作ってきましたよね。これ私も主になって関わりました。8つぐらい作ったと思いますけど、まあパートナーとの対談も結構ありましたが、もうとにかく1時間強のですね、この音声教材を、まあ、7つとか8つとか、ね、あるいはその文章でもね、ちょっと特別のメニューのものをPDF で配布して、こうやってこれだけの特典が入ってたら、特典だけでもですね、これもう15万20万は十分あるものなんですよって、それが全部ついて30万弱ですからという、こうオファーを強くしていってるわけですね。だからまあ基本的にオファーを強くするときにはですね、中心コンテンツをしっかり固めながら、まあ、おまけをたくさん作っていくというのは一つの方法ではあります。まあ、これだけのものをですね、いただけるんだったら、これはまあ30万ってあるかなっていう、まあ、こういう方向でアイデアを練り固めていく。これオファーを強くするための、まあ、一つの重要な方法ですね。あと、まあ、オファーを強くするのはですね、実はそれまでに気づいているこのクライアントさんとの信頼関係によって変わってくるんですね。ですから、すごく強い信頼関係ができていたら、もうオファーそのものはですね、結構シンプルでも、まあ、十分にも信頼感ができているので、もう自然に強くなって売れていくということも実はあるんですね。例えば、私自身はですね、まあ、皆様に公開にはオファーしていませんけど、熱心な方に個別にですね、ご案内している半年コンサルというものがあるんですけれども、この半年コンサルというのは、まあ、最低でも月2回の電話セッション、そして、まあ、必要に応じて、そちらにお伺いをしてコンサルをすることもですね、まあ、1回ないし2回ぐらいはやっていこうとか、あるいはまあ、その時には必要なことは、あなたが稼ぐために必要なことは全部込み込みで、トータルで面倒を見させていただきますということでですね、別に月に2回じゃなくても質問が入ればですね、まあ、どんどんどんどんその都度お答えをしていったりするし、なんか参考文献なんかをこっちでざーっと私自身も業界調査をして、そこで得たものをですね、お教えしたりとか、まあ、人によっては私自身のこうサーバーを一時お貸ししてですね、その方がまだサーバーなどをですね、お持ちでない場合にサーバーをお貸しして、それでもうビジネスを作っていくという手助けをしたり、まあ、とにかく何でもやりますよというような、どっちかというとざっくりしたオファーなんですけど、まあ、それまでにですね、ある程度築いている信頼関係ができていると、こういうもので売れることもあります。ただまあ最初はですね、なかなか信頼関係を深く構築するまでにいろんな手順がありますからね。私の場合でもうメルマガで言えばもう200通ぐらい出し続けていたり、無料で読めるブログですね、サイトももう150、160の記事があって、そういうもので徐々に徐々に信頼感構築して、あとかなり安い電話サービスなんかで信頼構築した上でやってますので、まあ、そういうことがなかなかまだ難しいんであれば、やっぱりその商品そのものに魅力を作って、まあ、特典と言いましたけど、やっぱり一番中心軸になるサービスですね。骨組みのところが一番重要なことは間違いありません。だからこれをしていただくことによって、あなたをここまで引き上げさせていただきますというような中心軸のサービスをしっかり作った上で、さらに特典を作っていく。こういうふうな形でですね、オファーというものを強くしていくことが大事です。で、このオファーを強くしていくときに大事になるのがアイデアだと覚えてください。いろんなアイデアをですね、出してください。自分の出していく商品はワンテーマに最後絞られてくると思うんですけどね。何か一つのことをあなたにお教えして、 あなた自身を変えていきますよというようなワンテーマになるはずですけど、それに向かっていろんなアイデアを出して、こういうサービスがさらに付加できないか、こういう付加価値作れないか、いっぱいいっぱい考える必要があります。でそのアイデアもですね、やっぱしっかりとよく切れ味のあるオファー、相手が嬉しいと思うハッとするようなアイデアを出していくことが強くオファーをしていくためのポイントになるんですね。だからここでアイデアというものがもう司法の価値を生んでいくわけなんです。アイデアというのは何がしかの発見があることですね。そして何か人にハッとさせるような、こういう知恵のきらめきがあるものを言いますよね。これまでなかったものを出していくみたいな、まあ、そういったことなので、まあ、このアイデアがとっても大きな勝負になってくる、高額商品作る時の勝負になるということは知っていてください。まあ、そして、なんとか30万なら30万の高額の強いオファーを自分なりに作ったということであればですね、次にやるべきはですね、これまあ集客、教育、販売という流れになるわけなんですね。つまりまあ見込み客ですね、また自分の話を聞いてくださるような興味を持って聞いてくれる人をまず集めてきて、その人に教育というのはまあ信頼関係を作ることだと思ってください。信頼関係作るためにはやっぱり、まあ、相手の話を聞くということもまあ大事ですけど、やっぱりそれに加えて自分からやっぱり知恵をお出しして、なるほどなっていうふうにこうね、相手に感心していただく必要があると思うんですね。で、なるほどなという場面をたくさん作れれば作るほど信頼関係が強くなっていって、それ最後に売るときに売りやすくなっていきます。だから、まあ、集客と販売の間に教育をかませなければならないと言ってるのは、つまり信頼関係をしっかり構築しないと、なかなか高いものは売れないということを言ってるわけなんですね。で、実際はですね、この集客販売、教育販売の流れの中に、このフロントエンドとしてのお試し的な安いサービスをまずちょっと体験していただくというようなことが入ってくるわけです。で、これもですね、もっとゼロから行く人の説明をすれば、最初は無料体験というところから始めていいわけですね。とにかく最初はもうまずは無料で、私のサービスを受けてみてくださいませんかと、無料だったら相手も気楽ですよね。でこちらもまあ気楽な面があります。いろんなチャレンジができます。で無料でまず体験をしてもらって、あ、よかったなって思うところに行くのがこれ勝負は勝負ですから、ここはもう全力をかけてやってください。そしてなかなか良かったと言ってくだされば、まあ、フロントエンドをちょっとお勧めする。じゃあ数千円のちょっとね、少しお金をいただきますけれども、まあ、さらなるサービスをちょっと受けてみませんかというふうにやっていく手がありますね。で、これで、ある程度自分のサービスをですね、受けて、なかなかいいなと思ってくださって、信頼関係が構築できた段階で、実はまあこれ一回こっきりのものを何度かさせていただきましたけれども、これから半年間ですね、ずっとアドバイスを続けさせていただく、コンサルを続けさせていただく、コーチをさせていただく、こういうことをするのが実は一番結果が出るためには大きいことなんです。実は時間も短縮できるし結果も出やすいですというふうなところに入っていって、そしてある程度のですね、継続型の高額サービスをお勧めしていく、これがですね、集客、教育、販売の流れですね。信頼関係構築しながら、徐々にフロントエンドからバックエンドへと入っていって、そして高額のサービスを売ることにトライをしていく。こういうことなんです。で、その時にですね、ネットでやるよりも、リアルの方が結果が早く出ると言ってますね。で、これどういうことかというと、ネットでですね、例えばメールマガで、ある程度高額のものを販売するというのは、まあ、それなりに時間はかかるんですね。それから難易度は少し上がります。なぜならネットでですね、こう買ってくださる人っていうのは、まあ、どんな風にその自分のメルマガを読んでくれてるのかがよくわからないですし、ね、十分 注意深く読んでくださってない場合もあるし、相手の人は意外とですね、冷めた気持ちで読んでる場合もあってですね、なかなか、高額のものをこれで文章だけで決意するってなかなかっていう場合があるのは事実なんです。まあ文章でも結構売れるっていうこともねあるんですけど、まあでも基本は少し難しくなるというふうに知っていてください。ですからなるべくですね、まあこのネットを使ってもいいけれども、リアルでお会いするという場面を作るように努力をしていく。ですから一番いいのは対面ですね。ですからまあ最初は自分の友人知人から始めていったりすることもあるし、それから自分のブログとかを繰り返し読みに来てくださる方に一回無料でですね対面をして、何か小さな勉強会みたいなものを今度しようと思いますとかね、セミナーと言っていいんですけど、最初セミナーというとですね、自分もハードルが高いと感じるんだったら学習会、勉強会ぐらいの言い方にして、まずそこに来てもらう。無料勉強会でもいいわけです。で、実際に対面するところでですね、対面したら顔を見ながらお話ができるので、やっぱり磁場が作れますよね。で、磁場が作れてる段階で、だんだん納得して、相手の反応を見ながら、納得をしていただきながらですね、じゃあちょっと体験、セッションやってみませんかっていうことで、そうすると、やっぱ決まる確率はやっぱりぐーっと上がります。で、そうやって体験セッションをしたり、まあ、フロントエンドとしての割と安いものをお試しでやっていただくうちにですね、やっぱ相手に喜んでいただくために心を砕く必要があるんですけどね。心を砕いて、いや、この料金よりもはるかになんか高いサービスしてくださってるなっていう感じの信頼関係が生まれた段階で、どうですか、半年ぐらい、ね、一時期ね、みっちりやってみませんかというふうなことでですね、これで高額のものをお勧めしていくわけなんです。で、高額のものが一つ売れるだけで、あなたは全く別のステージに立つことになります。それはそうでしょう。それまで、せいぜい数千円か数万円しか収入がなかったところに、いきなり30万円の収入が一本入ってくる。ね、これは大きいじゃないですか。30万円、一月30万っていうのをいきなり超えられていくわけですね。年間にならしたら360万円の収入になる可能性がある。2つ売れたら60万ですよ。で、3つ売れたらもう100万が見えてくる。で、こういう経験をですね、まあ、なるべく早く前倒しにしていく方が、実際はですね、起業家として成功しやすいということなんですね。なんか積み上げ方式で、とにかくブログを書いていく。で、ブログを書いていったら、とにかくそこから安いものをとにかく、ね、まあ、まず無料から始めて、そこから安いものに行って、やっとそこから高額っていうふうに積み上げ式でですね、山の下、ふもとから少しずつ少しずつ、まあ、上がっていくという考え方だけでやっていくと、なんかね、3年も4年も5年もかかるような感じがして、まあ、途中でなんかね、気力が続かなくなってくるっていうようなことが、あるかもしれませんよね。だけど、ある程度積み上げは絶対必要なんですけどね。積み上げ型の考え方は絶対にいりますが、ある程度積み上げて自分に貯金ができた段階、エネルギーが溜まってきた段階で、今度発展思考的な、ちょっと結論に一回ワープしてみる考え方を取り入れて、じゃあもうちょっとここの段階で高額のものを作っちゃおうと。そして作ったら、とりあえず、ね、最終的にはブログに何百人も、あるいは何千人も読者集めてメルマガもどんどん作って、そこから得ていくという王道を歩むんだけど、でも最初はね、とにかく知り合いとか、ブログの読者なんかに個別にメールを送ったりして、最初2人か3人集まってる段階で学習会やって全然構わないんですね。でも究極は1対1ですから。とにかく1回どこかでお会いしてみませんかと言ってですね、まあ、ある程度雰囲気のいいところ。まあ、ホテルのラウンジなんか結構ね、いいと思いますけれども、東京で言ったら、そうですね、恵比寿のウェスティンホテルのですね、1階のラウンジなんか、結構ね、落ち着けて、割と豪華だし、ああいうところでね、まあ、コーヒー1杯1000円ぐらい、 楽にしますけれども、まあ、そういういい場所をですね、設定して、そこでお会いして、まあ、1対1でお話をしてもいいし、それから2、3人集まっての学習会開いてもいいじゃないですかね。でそういうところでですね、やってみて、ああ、なかなかいいわって言ってくださる方に、じゃあ次よかったら体験してみませんかという自然な流れでお勧めしていき、で体験にずっとついてきてくださる状況を作っておいて、高額のものに移行していく。こういう形でですね、もうちょっとワープしてしまう手が実はあるんです。で、大体ですね、月収100万超しましたっていう成功者と言われている人たちは、この方式をとって比較的早い時期に結果が出始めます。1年間ぐらいで結果が出る人結構います。1年以内に出る人も結構いるんですね。それはまあ人によって多少の差はあるでしょうし、まあ自分がやるサービスの種類によっても多少変わるかもしれませんけれども、そんなね5年もねかけるように考える必要はないんですね。しかも最初は自信がなかったと言いつつですね、こうやって体験セッションとかですね、実際に顔を合わせて学習会とかしてるうちに、だんだん自信は自然にできてくるところが大きいんですね。ずっと自宅の机の前でブログ相手にですね、文章書いてるだけだと、そう簡単に自信がついてこないんですけれども、でもそういう方々にですね、電話の無料セッション、スカイプの無料セッションをするだけでも、その新しい経験が自信に変わっていくし、実際対面すればですね、まあこれは、もっと自信ができてくるし、それでお金いただけるような、売れるということがまた自信になりますよね。そしてやがてバックエンドの高額のものまで売れ始めたら、すごい自信がついてきてですね。それを何度も繰り返しているうちに、見事なプロとしての風格が自然についてくるようになってくるわけなんです。まあ、ということでですね、まあ、江藤の言ってることはですね、ポイントは集客の前に商品を作れと言ってる。そしてその商品は高額なものから作れと言ってる。そのために強いオファーをするためにアイデアが必要だと言ってる。まあそういうことをちょっと私なりにですね、補足解説をしてみました。でまあ今回言ったのは、まあ江藤の反論に対する解説とはいうものの、結構体系的にですね、このマーケティングの重要なところをお話しいたしました。ブログの集客装置の話から入ってですね、それからフロントエンドとバックエンドという重要な概念を語りましたし、それからこのバックエンドとしての高額商品の作り方、オファー、強いオファーについての話もこれ重要なポイントとしてしましたし、そこからの集客、教育、販売、そしてそれを意外にワープして、リアルで早めに売ってしまうという話をしましたよね。これ、体系的に結構重要なところを語りましたので、これはできたらですね、メモを取りながら一回はしっかりと学習していただいて、繰り返し聞いていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。で最後にワンポイント。最後はですね、結局どこにポイントがいくかというと、私はアイデアが勝負になると見ています。つまり起業家はアイデアなんです。このアイデアをどれだけ考えついて、それを実際試してみると、このアイデアがたくさん出てくるかどうかが起業家としての勝負なんですね。で実はアイデアに関してはですね、私自身もまあ、それなりに経験を積んできておりまして、で、実際にこのトミデンドボイスの中にもですね、様々なアイデアを散りばめているつもりです。それはタイトルであったり、その企画であったりすることから始まって、その中に語っていることの中にもですね、実は小さなアイデアいっぱい込めてるんですね。アイデアがこもってるとどういうふうに見えるかというとですね、キラキラして見えるはずなんです。で、アイデアが足りなくなってくると退屈になってくるはずなんです。ですから退屈でないものがあるのは必ずその背景にアイデアがあると思ってください。よろしいですか？退屈でないもの、 興味をずっとそそるものの奥には必ずアイデアがあります。ですから、そのアイデアのですね、何たるかを学ぼうと思って、このトミデンドボイスを聞いていただくと、また違った新たな聞き方ができると思うし、また、まあ、そのアイデアはね、ここがポイントだなっていうふうな見つけ方をすると非常にいいですけどね。こういうことを遠野井は、こういうアイデアをここに込めてるなっていうのをですね、自分で掴んでいくと、それは使えるようになる。これは事実です。この自分の発見を言葉にするっていう、これ非常に大きなことです。ただまあ、それがもしできないとしても、このアイデアに溢れたものをたくさん聞いているうちに、なんかそういうものがですね、宿ってくる面もあります。ですから、何か退屈させないもの、飽きさせないものっていうものを感じることが終わりであればですね、そういったものを何度もお聞きになられてみて、そのアイデアのエッセンスというものをです、知っていただいてですね、やがてそれは自分で高額商品を作るときのアイデアになるし、売り方のアイデアになるし、教育するときのアイデアになるし、すべてはこのアイデアをたくさんたくさん作っていくことが、起業家として富を得るために最も重要な力になるというふうに思っておりますので、どうかそういう理解をですね、していただければ幸いです。ではまあ今日は江藤からの反論の解説ということで、少し変わった切り口からお話をしていました。ありがとうございます。